おはようございます。前回少しお話ししたと思いますけど、46章から後半、まあ、全部エレミアは52章あるんですけど、その51章まではイスラエルの周りにある国々、まあ、今まではその、まあ、ユダなんですけど、イスラエルというのは2つに分かれて、北イスラエルとユダ、南ユダに分かれました。エレミアはユダ王国に、南ユダ王国に使わされていて、その40年間神でないものを神としてしまっていたユダの人たちに悔い改めを求めました。だけど彼らは聞き従いませんでした。それでその自分たちの罪を刈り取る、神はその懲らしめとしてその罰を与えて、南ユダが滅んでしまうというところまで行きました。まあ、彼らが選んだからなんですけどね。そうならないように40年間猶予を与えてエレミアを使わしているんですが、彼らは結局ここの心かたくなにして悔い改めることをしませんでした。なので本来そのような国が滅ぶような痛い思いをしなくても済んだんだけど、先に悔い改めておけば。だけどその悔い改めることをしなかったので、国が滅んでバビロンに連れて行かれるという70年間、それが起こりました。でその後彼らはその70年の間悔い改めて、でそれで神との関係を回復してもらって、それから以降というのはもちろんその神に聞き従わないということはイエス・キリストの時代もありますし、今もそれはその通りなんですが、でもイスラエルがその国として神以外のところにその思いを向けるとか偶像礼拝にはまっていくということは歴史上ないですね。その偶像礼拝としてはね、神に聞き従わないというのはあるけど、でその神はじゃあイスラエルだけの神なのかというと、そうではないんですよ。そうではなくて、そしてイスラエルだけに特別に何か良いものを与え、また特別に悪いものを与えるかというと、そうでもないんですよ。神はそのすべての国々のすべての人のその神なので、正しさを求めるし正しさをもたらします。そのためにそのイスラエルが受けた懲らしめであったり罰であったり、また祝福というのを神は与える方です。同じように、でこの46章から51章までの間というのは、イスラエルにはこの懲らしめを与え、罰を与え、回復を与えるという約束をしました。じゃあその周りの国々に対しては神は何を考えているのかということを、エレミアの46章から、もちろんこの後のエゼキエルにもたくさん書いてあるんですが、エレミアでは46章から51章までの間に神が考えておられるその周りの国々に対するプランというのを明らかにしておられます。今日はそのところから、その神が与える懲らしめとかまた罰とかについて、それがテーマなんですが、なんか懲らしめとか罰とか苦しいじゃないですか。その中にも福音があるので、神の恵みがこの中にはっきりと語られているので、そこにそのスポットライトを当てながら学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、これからあなたの言葉を学ぼうとしています。もうテーマが、懲らしめとか罰とか刈り取りとか罪とかそういうことなので、とても身構えてしまいます。苦しいなとか難しいなとか、そうやってもう聞く前からガードを高くしてしまいます。自分に適応させたくないプライドもあるし、またその自分の罪とかそれを指摘されたくないというその自分の高ぶった思いもあります。どうぞ助けてください。私たちがあなたの言葉の前に低くなって、あなたが語ってくださることを、その御言葉に書いてあることを受け取っていくことができますように。あなたがイスラエルに願い、また周りの諸国に願っている回復であったり祝福を私たちが受け取っていくことができるように助けてください。これからの時間をあなたが祝福してください。お願いします。イエス・キリストの皆によって、また御言葉を分かち合う私にもあなたの助けを与えてください。言葉を与えてください。知恵と力を与えてください。お願いします。キリストの皆によって祈ります。アメン。エレミアの46章まず1節をお読みします。諸国の民について預言者エレミアにあった主の言葉。エレミアはその諸国の民について、だからユダだけではなくて、諸国の民の預言者だということがここでわかります。ちなみに、エレミアの一章に書いてあるんですけど、5節に、神はエレミアが生まれる前から、その胎に形作られる前から預言者として選んだというふうに書いてあります。そして、諸国の民への預言者として 使わそうとしておられたということも書いてあります。だからずっと40年間ユダにいましたが、そのエレミアを通しても、その多くの諸国の民、イスラエルだけじゃなくて、ユダだけじゃなくて、他の国々のことに関しても、またそこに住んでいる人たちのことに関しても、語られたということがわかります。2節から12節までの間、ここに書かれてあるのは、その、まあ、46章はエジプトに対する言葉なんですけど、エジプト軍が負けますよということが2節から12節までの間に書かれています。まず2節。エジプトについて、すなわちユーフラテス河畔のカルケミシュにいたエジプトの王パロ、ネコの軍勢について、ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年にバビロンのネブカデネザルはこれを打ち破った。パロというのは王様です。皇帝のことをシーザーとかカエサルとかっていうように、パロっていうのは、王様って名前。で、そのパロ王様の名前が猫。かわいいね。猫王。パロ猫。で、このパロ猫は、エジプトの王様の猫は、紀元前609年、もうこれは歴史が好きだったらメモっといてください。別に忘れても何の問題もないです。バビロンを将来的に攻撃するために多くの軍勢を紀元前609年にそのカルケミシュという今のシリアがあるところに移します。で、その進軍している途中にどうしてもそのエジプトからシリアに向かうときにはイスラエルがあります。イスラエルの国がね。なので、そのイスラエルを通らないといけないんですけど、その通るときに、ユダの王様のいい王様だったヨシア王が、この猫王を、迎え撃とうとします。で、その戦いの中でヨシアは殺されてしまいます。それが609年です。で、彼が殺されてしまったので、人々はエホアハズという人を、王様に立てるんですけど、この猫が、こんなエホアハズはダメだって言って退けて、その後ここに書いてある、エホヤキムを王様としてつけます。で、お前は俺が王様にしてやるんだから、俺らの言うことをちゃんと聞くんだぞと。エジプトにお金を納めるんだぞ。年貢を納めるんだぞっていうことを約束して、エホヤキムを立てました。で、その後、その4年後ですね。この戦いがあるんですけど、だから4年間、この猫とその軍勢というのはカルケミシュに滞在してたんですよ。ずっとここでその軍隊を強くして、そしていつかこのバビロンに攻めていこうって。で、ユーフラテスを越えたらバビロンですから。そこに4年間滞在させていました。だけど、このエホヤキムの第4年に、この3節以降の予言というのは、バビロンとエジプトとのその戦いが詳細に伝えられているんですけど、で、その背後には神がおられるんだよということを、ユダの人たちにエレミアを通して伝えています。3節から5節。盾と大盾を整えて戦いに向かえ。騎兵を馬に鞍をつけて乗れ。兜をつけて部署につけ。槍を磨き、鎧を着よ。戦いに備えなさいということですね。エジプトは、軍馬で、馬で有名でした。で、その戦車というのは馬に引かせて、後ろに人が乗って、で、その戦う、そのスタイルなんですけど、エジプトはその戦車とこの軍馬がとても強くて有名でした。イスラエルはこのために軍事力がすごく圧倒的に強かったから、エジプトを頼りにしてたほどです。神はやめなさいと言いましたけどね。だから戦いに備えなさいと。でも、5節、何ということか、この有様。彼らはおののき後ろに退く。勇士たちは撃たれ、後ろも振り向かずに逃げ去った。恐れが周りにある。主の見告げ。エジプト軍は、戦いが始まってすぐに逃げ出してしまったんですよ。歩兵部隊も騎兵部隊もみんな逃げちゃったんですよ。誰もこのような敗北は予想してなかったんですよ。だから何ということか、この有様って。兵士たちは恐れて退却したんですよ。戦いの中で逃げるとか、もう別に私は戦いに行ったことは全くないんですけど、なんか、今思い出しましたけど、高校生の時にお祭りに行って、なんかちょっと変な人に絡まれたんですよ。で、その時に、もう後ろを振り向かずに逃げました。全力で。その時は、ただ恐怖でしかないから、 後ろから何が追ってくるのか分かんないけど、どのくらい離れてるか分かんないけど、自分の体力が続く限り走りました。そんな感じです。めちゃめちゃ怖くて後ろを振り返ることもできないというか、それもしないぐらい自分の全速力で逃げるんですよ。彼らの周りには恐れがあった。だからよっぽど恐れて、よっぽどひどく負けたんですよ。もちろんそのエレミアはこのカルケミシュにいたわけじゃないので、この様子を見てたわけじゃないです。けども神がその言葉として、言葉を通して、エレミアに与えてるんですよ。もしくは多くの預言者たちがそうであるように、その幻を見せて、でそれで預言として、言葉を与えてるのかもしれないです。いずれにしても戦いの詳細を神はエレミアに伝えてるんですよ。ある人たちは この46章のエレミア、エジプト軍が敗北するというところ以上に、詳細にわたって書かれているその記述はないというぐらい、ものすごく詳細にわたっています。6節から8節、足の速い者も逃げることができない。勇士たちも逃れることができない。北の方ユーフラテス川のほとりで彼らはつまずき倒れた。ナイル川のように湧き上がり、川川のように寄せては返す、この者は誰か。エジプトだ。ナイル川のように湧き上がり、川川のように寄せては返す。彼は言った。湧き上がって地を覆い、町も住民も滅ぼしてしまおう。バビロン軍は、こう言ってるわけですね。誰も逃げることはできないって。彼ら、エジプトはつまずき倒れるって。で、エジプト軍はナイル川が氾濫するように、このカルケムシでも、多くの軍勢で押し寄せて捨ててきたんだけども、彼らはいとも簡単に負けてしまったって。なぜ彼らは負けたんだろうか。誰もその敗北を、このような敗北を予想だにしなかったんですよ。9節と10節。馬よ、登れ、戦車よ、走れ。勇士たちよ、出陣だ。盾を取る、クシュ人、プテ人、弓を引き張る、ルデ人よ。その日は万軍の神、主の日。アダに復讐する復讐の日。剣は食らって飽き、彼らの血に酔う。北の地ユーフラテス川のほとりでは、万軍の神、主に生贄が捧げられる。エジプトの軍勢は多国籍軍です。エジプト軍以外、エジプト人以外にクシュ人、クシュ人って、クシュっていうのはエチオピアです。だからエチオピア人もそこにいました。プテ人、プテっていうのはエジプトの隣にあるリビアです。リビアのことを昔はプテというふうに言ってたそうです。だからリビアから来た人たち。ルデっていうのはトルコにあったリディアという王国の人たちのことを指すそうです。だからエジプト軍っていうのはその多国籍軍で、この自分の国じゃないけども戦ってる。つまり傭兵部隊なんですよ。お金払って兵士になってもらって一緒にその戦争に出かける。で、その人たちがその洪水のように押し寄せてきたんだけども、彼らは負けたんですよ。それはその日だったって。エジプトが戦いに敗れた日。つまり万軍の神、主の日。アダに復讐する復讐の日だって。だから神が悪を行い続ける人や国に裁き、つまり正義をもたらす日だって。で、神はその日が来るまで多くの猶予期間を与えます。ほとんどの場合。イスラエルにもそのエレミアを使わせて40年与えました。北イスラエルもそのアモスに40年の、アモスを通して語られた後、国が北イスラエルが滅ぶまで40年ありました。多くのその歳月を神は与えるんですよ。イスラエルの民が出エジプト、エジプトに逃げてから、出エジプトして戻ってくるまで。で、そのイスラエルが、もともと住んでた地に住んでたその人たちというのは、イスラエルが帰ってきてから、イスラエルが戻ってきてから、みんな、排除されていったんですけど。それは、その神が彼らに、主の日として、裁きをもたらす人として、正義をもたらす人として、イスラエルを使いました、その時には。430年あったんですよ。イスラエルがエジプトにいた時に。で、そこから430年間の中で、彼らがその正しい神に悔い改めていれば、そういうことは起こらんかったんですよ。けど430年を彼らはその無にしてしまったんですよ。それで神はイスラエルを使って、イスラエルの国があった、その場所に住んでた人たちに、その罰を与えました。でもそこに住み始めたイスラエルの民も今度は神を捨てて、その他の神々に死体求め始めたので、 その40年とか、200年とか300年とかのその歳月を彼らに猶予期間を与えて、で、悔い改めるかどうか見ておられたわけですよ。それでも彼らは悔い改めなかったので、結局、北イスラエルも滅び、南ユダも滅び、そしてバビロンに連れて行かれるということが起こりました。神はフェアですよ。イスラエルに対しても、また周りの国々に対しても同じように、悪を行い続けるのであれば、その人や その国に裁きを、もしくは正義をもたらします。それがこの日だったんですよ。あたかも万軍の神にその生贄が捧げられるように、別に人間を捧げろという一言も書いてないんですけど、それぐらいその多くの人たちが、戦いの中で倒れていきました。だからこのエジプト軍がここまで激しく負けたのは、彼らがその神に対して罪を犯し続けた。そして神がその、罪に対して、対処した。それが彼らが負けた直接の原因です。彼らの軍勢が弱かっただけじゃないです。11節と12節。乙女、エジプトの娘よ、ギルアデに登って乳香を取れ。多くの薬を使っても虚しい。あなたは癒されない。国々はあなたの恥を聞いた。あなたの哀れな叫び声は地に満ちた。勇士は勇士につまずき、共に倒れたからだ。エジプトの軍勢の受けた傷は癒されることのないものだって。ギルアデというのは、町の名前というよりも、その地域の名前です。ヨルダン川の東、今だったら、ヨルダン国があるところですね。で、彼らはカルケミシュというところにいました。だからカルケミシュから直線距離で、このギルアデまでは520キロ離れています。で、この520キロの距離をもう負けて、もう一目散に、下っていったわけですね。で、そこからさらに500キロぐらい離れたエジプトに帰っていくことになるんですが、で、このギルアデという町は商人が行き来する地域で、おそらく薬となる香油とか乳香とかがたくさんあった場所だろうというふうに言われています。もちろんその体の傷というのはいつか癒えます。ほとんどの場合。けど彼らの傷は癒されないって。彼らが受けた傷というのはどういうものかというと恥なんですよ。エジプト軍が派手に負けたという恥。多くの国々はこのことを耳にしました。恥というだけではなくて、このカルケミシの戦いというのはエジプト軍に対して、またエジプトという国に対して大きな損害をもたらしました。今でもそのカルケミシの戦いというのは歴史の教科書に載ってます。皆さんきっと高校でやってます忘れたと思うけど、私も忘れてましたけど、カルケミシの戦い、紀元前605年で、なぜそれが覚えられているかというと、カルケムシの戦いで、そのバビロンがエジプトに勝ったことによって、バビロンが新しく大きなその超大国となっていくという、そのことを決定づけた戦いだったからです。だから、その歴史が変わるという大きなターニングポイントなので、このカルケムシの戦いというのは、現代でもその知られるぐらいです。あ、エジプト軍負けたんだ。未だにその傷を、にその塩を塗るような感じ。また、このカルケミシの戦いを境に、エジプトという国はどんどんどんどん衰退していきます。で、今ももちろんエジプトという国はありますけども、かつてそのスフィンクスとかピラミッドとか大きく栄えたようなその超大国としての栄え方というのはしていないです。彼らの傷は癒されるものじゃない。13節から24節まで、また、同じようにエジプトに、神が与える罰について、裁きについて、もたらす義について書かれていますが、少し違います。13節をお読みします。バビロンの王ネブカデネザルが来て、エジプトの国を討つことについて、主が預言者エレミアに語られた御言葉。ここではエジプトの国を討つというふうに書いてあります。カルケムシの戦いの時にはエジプトの軍勢を撃つんですけども、ここでは実際にエジプトの国を撃つと。しかもネブカデネザルによって撃つというふうに書かれています。ネブカデネザルが、歴史上ですけど、ちょっと歴史の話ばっかりで申し訳ないんですけど、その二度エジプトの国を攻めています。 1回目は601年紀元前で、それは何かというと皆さんなんとなく覚えてると思いますけど、2回目にエジプト、ごめんなさい、バビロン軍がエルサレムを包囲した後、包囲した時に1回エジプト、ごめんなさい、バビロンの包囲が解けます。その時に、おお、俺ら大丈夫じゃねっていうふうにちょっとユダの人たちが、高ぶるんですけど、それは何でかというと、エジプト軍がバビロン軍を攻めるかもしれないという情報があったので、一回その包囲を解いてエジプトに行きました。それが1回目の戦争。2回目、バビロンがエルサレムを陥落させた後に生き残った人たちがいましたね。で、その人たちがそれエジプトに逃げていこうとしたんですよ。その時にエレミアのところに来て、エジプトに逃げていいですかって主に伺い立ててくださいって言うんだけど、それで分かりましたと。エレミアは祈りました。それで彼らに対して神からの言葉がありましたと。エジプトに行くんじゃないって。エジプトに行かないで、このユダの地方に残ってたらあなた方は幸せですって。だけど、あなた方がエジプトに行ってしまったら、あなた方が逃れようとしたネブカデネザルの手があなた方を追いかけますって。そう言いました。エレミアの43章。後半にこの約束があります。この地に、この場所に、ネブカデネザルが来て、その王座を立てますよって。で、これが実現したのが、568年。あ、これ書かなくていいですよ。あ、書いてもいいけど。別に、歴史は、いいので、覚えなくても。でも、2回攻めたということです。で、おそらく、この2回目に攻めてった、ことを指して、この13節以降では、語っているのだと思います。14節から17節。エジプトで告げ、ミグドルで聞かせ、ノフとタフパヌヘスで聞かせて言え。立ち上がって備えをせよ。剣があなたの周りを食い尽くしたからだ。なぜあなたのお牛は押し流されたのか、立たなかったのか。主が彼を追い払われたからだ。多くの者がつまずき倒れた。彼らは互いに言った。さあ、私たちの民のところ、生まれ故郷に帰ろう。あの虐げる者の剣を避けて。彼らはそこで叫んだ。エジプトの王パロは、時期を逸して騒ぐもの。ミグドルとかノフ、もしくはメンフィスかな。で、タフパヌヘスっていうのはエジプトの前哨基地です。北東にある町々です。で、そこに向かって言いなさいと。戦争が来るぞって。バビロンが攻めてくるって。で、なぜあなたのお牛というのは、パロを指して言いますね。彼は立たなかったのかって。それはなぜかというと、神がエジプトのパロを追い払われたからだって。で、それでうまく彼はその機能しなかったんですよ、王様として。で、さっきも言った多国籍の傭兵たちは、生まれ故郷に帰ろうって、自分たちの民のところに帰ろうって帰っていったんですよ。で、彼らが口々に言ったのは、エジプトの王は時期を逸して騒ぐものだって。騒ぐっていうのは、その、自慢げなものっていう意味があるそうです。だから自分で騒いで自信があって自慢するんだけども、この時期を逸する。結局行動に起こせないんですよ。俺は強えぞとか、俺はやるときやるんだって言って、そのやるときを逸してしまって、結局負けるんですよ。何もしない。ただ空いばりなものだって。で、そうやって、その、傭兵たちは自分の生まれ故郷に帰っていきます。18節と19節。私は生きている。その名を万軍の主という王の蜜げ。彼は山々の中のタボルのように、海のほとりのカルメルのように必ず来る。これはネブカデネザルのことですね。エジプトに住む娘を、捕虜になる身支度をせよ。ノフは荒れ果て、廃墟となって住む人もなくなるからだ。神は、私は生きているというふうな言葉を使いました。この私は生きているというのは強い誓いの表現です。誓って言いますっていう時の表現。私、神が生きているように次のことは確実に起こりますと。私が確実に生きているように次の言葉は必ず実現します。私が生きている。私は生きている。で、旧約の人たちのそのセリフを聞いてみると、主は生きておられるって。そういうセリフが何度も出てきます。それは誓いの言葉なんですよ。主が生きておられるように私がやるということは私は必ずやりますっていうその強い誓いの言葉です。神はだからご自分の存在にかけて誓って言ってるんですよ。必ず次のことは起こるって。 タボルとカルメルというのはイスラエルにある山です。平地から見ると山は目立ちます。確実に目に留まります。それと同じようにそのネブカデネザルが立って、そしてエジプトが滅ぼされるということは確実に起こり、人目につくようになる。エジプトの人々は捕虜になるから、その身支度をしなさいということを伝えています。20節から24節。エジプトは可愛いメスの子牛、北からアブが襲ってくる。その中にいた傭兵も肥えた子牛のようだった。彼らはまた背を向けて共に逃げ立ち止まろうともしなかった。彼らの滅びの日、刑罰の時が彼らの上に来たからだ。彼女の声は蛇のように消え去る。彼らは軍勢を聞いてくる。木こりのように斧を持って入ってくる。彼らはその森を切り倒す。主の御告げ。それは計り知られず、稲子より多くて数えることができないからだ。娘エジプトは恥ずかしめられ、北の民の手に渡された。バビロンはその北の方から、方角から来ますから。だから北から来るとか北の民っていうのはバビロンを指して言います。エジプトは生贄の動物のようにほふられてしまうって。そしてその叫び声は蛇のように消え去っていくって。蛇何度もね、久米島だったら見たことありますけど、スルスルスルってなんかいなくなるじゃないですか。ちょっと気持ち悪いですけど。そんな感じで彼の叫び声っていうのも消え去っていくって、スルスルって。声はあるんだけど。いつの間にかもう消え去っていくって。バビロン軍は木を切り倒す木こりのようにエジプトを切り倒していくって、どんどん。神はそうやって、そのエジプトの罪に対して、その罰を持って報いてるんですけど、その後に来るもの。神は何を願って、何を考えて、何をご計画して、このことを成しているのかということが、ここから先にあります。ここから先はちょっとエキサイティングというか息ができるようになってきます。25節と26節。イスラエルの神、万軍の主はこう、仰せられる。見よ、私はノのアモンとパロとエジプト、その神々と王たち、パロと彼により頼む者たちとを罰する。私は彼らをその命を狙っている者たちの手、すなわちバビロンの王ネブカデネザルの手とその家来たちの手に渡す。その後、エジプトは昔の日のように人が住むようになる。主の御告げ。神はエジプトを罰するというふうに言っています。ノっていうのは別の訳だとテーベという町とか、アモン、パロとエジプト、エジプトと神々と、エジプトの神々と王たち、パロとパロにより頼む者たち。神以外の者により頼む者たちを罰すると。そして彼ら、その罰はどのようなものかというと、彼らをネブカデネザルとその家来の手に渡すということです。で、そうやって彼らは、その、多くの人たちが撃たれるんですけども、その後どうなるかというと、26節の後半に書いてあったように、その後エジプトは昔の日のように人が住むようになる。今もエジプトの国はあります。エジプトに罰が降りかかった後には、神は回復を与えるんですよ。なぜかというと、恵みです。彼らは滅ぼされてもおかしくなかったけども、恵み、良いものを受ける資格のないものに神から良いものが与えられるというその恵みによって彼らは生き残ったんですよ。その過去の失敗から学ぶためですよ。またそれを見る私たちが過去のエジプトの失敗から学ぶためですよ。神の恵みというのは常しえまでに続きます。この地上だけにその限られたものじゃないです。その恵みは、神の恵みは常しえまでって、詩篇にたくさん出てきます。私たちが神の国、その天国に行って永遠に過ごすということを、そのイエス・キリストを信じて正しいと認められたらそうなるということを信じてますが、その永遠の世界でも神の恵みが、その幕が降りたとしたら、もう恵みをやめますとか、神が言ったとしたら私そこに入れないですよ。神の恵みによって私は神の国に入れられるんですよ。私の頑張りとか、私の知識とか、私の行った正しいその行いによって、義の行いによって私は神の国を相続する、天国に行けるんじゃないんですよ。ただ神の恵みなんですよ。神が恵み深い方で、良いものを受ける資格のない私に、私のことをかわいそうに思って、 イエス・キリストという大きなその価値のあるものを私たちに与えてくださって、このイエス・キリストが私の罪を負って私の罰を代わりに受けてくださったので、私は責められることのないものとされ、そして神の国を受け継ぐように、神の国に永遠に住まうように、そのイエス・キリストという資格を与えられたんですよ。私が何かやったからでも、私が何かできるからじゃないですよ。まして私が可愛いからでも、ハンサムだからじゃないですよ。神が恵み深いからなんですよ。この後48章の47節。モアブは罰せられるけども回復するということが言われています。49章の6節。アモンは罰せられるけども回復するということが書かれています。49章の39節。エラムは罰せられるけども回復するということが書かれています。神はそうやってその罰するんだけども、その後にその恵みを与えてくださることのことがあります。もう一回そこから立ち上がるチャンスを与えてく、恵みとして与えてくださることがあります。でも、さっきから恵みと言ってますけど、恵みなんてそもそも受ける資格がないものなので、私に対するその恵みが次で最後っていうことだって可能性としてはあります。そもそも受ける資格のないものだから、それが取り去られたとしても私は文句言えません。だから、神が恵みとして私たちに与えてくださるこの時に、恵みを恵みとして受け取ることができる時に、神に感謝して、神に信頼して、イエス・キリストのゆえに正しいと認められたこの恵みを豊かに受け取っていく必要があります。恵みだからまた戻ってくるでしょうって、今回ちょっとミスっちゃったけど、またぐるっと神は恵み深いから、またなんか私に良くしてくださるに違いないって。まあそのためにちょっと祈っておこうかな。ちょっと聖書を読んでおこうかな。わかんないですよ。イエス・キリストを信じたということは、スタートラインに立ったってことですから。イエス・キリストを信じるってことがゴールじゃないんですよ。イエス・キリストを信じたということは、スタートラインに立って、どのようなレースかというと、私のこの地上で、その生活してる、する限りにおいて、神が与えてくださる恵みの一つ一つを受け取っていくというレースなんですよ。そしてその先にあるのが私の救いの達成ですよ。私がこの地上を生きて、その神の前に正しくて清いものとして生きていくには神の恵みが必要です。それを受け取っていく、毎日受け取っていくのが神の恵みは日ごとに新しいってあるように、愛歌の3章に書いてありますよ。24節。そのようにその神が与えてくださる恵みを受け取っていって、ああ、本当に私は許されている。私は神から愛されている。よかった。そうやって毎日、その神の恵みを味わい、神の恵みを受け取っていくのが、そのイエス・キリストを信じる歩みですよ。キリストを信じるっていうのは、そのスタートラインに立つってことです。神が恵みとして与えてくださるその機会を捉えて、それをその信仰によって受け取っていくのが、私たちのクリスチャンライフです。27節から28節。私のしもべヤコブよ、恐れるな。イスラエルよ、おののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて平穏に安らかに生き、怯えさせる者は誰もいない。私のしもべヤコブよ、恐れるな、主の御告げ。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを追いやった先のすべての国々を滅ぼし尽くすからだ。私はあなたを滅ぼし尽くさない。公義によってあなたを懲らしめ、あなたを罰せずに置くことは決してないが。イスラエルに対する神の言葉です。私のしもべヤコブ、イスラエルよって。ヤコブというのはイスラエルという名前の前がヤコブですからね。恐れるなって、おののくなって。で、これはそのエジプトに語られた言葉のその後半にあるんですよ。挿入されてるというか。イスラエルの人たちにとってエジプトが倒れるってことは考えられないんですよ。あまりにも強いから、エジプト軍というのは。だけどそのようなことが起こるというその言葉を聞くとビビるんですよ。マジっすか。あのエジプトが倒れるんだったら私たちもやばくないかって、私たちはどうなるんだろうかって、私たちもそうですけど、神の正しさっていうのがその御言葉によって語られるとやばいってなるんですよ。悪いことをその悔い改めないで続けていると、そのエジプトのように罰せられるとか聞かれると、うわーとかって怖いんですよ、ビビるんですよ。 でも神はその私たちをビビらせて、怖くて怖くてもう裁かれるのがうわ怖いよとかって言って神に従わせようとしてるんじゃないんですよ。ご自分の私たちに対する愛を明らかにして、ご自分の恵みの豊かさを私たちに味わわせ、その喜んでその神にその応答していくことをその私たちの人生の中でしてほしいんですよ。だから神は励ましてるんですよ。恐れなくていいって。おのなかなくていいって。ビビんなくていいからって。これから先あなた方は捕囚の民となるよって。あなたがこの恐れてるように、エジプトのようにあなた方も捕囚の民となるって。でも、あなた方は約束の地に必ず帰ってくるから、私があなた方のことを返すから、そして安らかに住まわせるから大丈夫だということを神は約束してるんですよ。もちろんこのことはその現代のイスラエルにも起こってて、それはエキサイティングなんですけど、でもこれから先イエス・キリストがもう一度戻ってこられて1000年間エルサレムにでそのこの地上を治めるときに究極的には実現しますよ。なぜ恐れなくていいかというと、私があなたと共にいるからだって。この地球もこの宇宙もこの世界にあるものすべてを作られた神が私たちと一緒にいてくださるんですよ。そしてその神は私たちのことをイエス・キリストを与えるほどに愛しておられるんですよ。いや、もしですよ、このすべてを作られた方が私たちその正しい方っていう、その正しいっていうだけで、清いというだけで、その恵み深くなくて愛がなかったとしたら、私しんどいですよ。その神が私と共にいるって言ったら、もうなんていうの、この座ってらんない、緊張しまくり、もう変ないろんなところから汗かく、私の一挙手一投足をその神が見て、またいつまでとか、そういうオーラとか言葉がその神から出てくるっていうことを考えただけで、なんかもううわーってなりますよ。私たちと共にいてくださる神は、ご自分の御子であるイエス・キリストを私たちに惜しむことなく与えるほどに私たちを愛しておられる方なんですよ。そしてこの地上からその全てを作られた方なんですよ。何でもすることのできる方が、私たちのことを豊かに愛してくださっていて、私たちの上に豊かにその恵みを注いでくださる方で、その方が私たちの隣にいてくださるんですよ。だから恐れるなって言ってるんですよ。神が見えたらどんだけ素晴らしいか。でも信仰というのは見えない事柄を確信させるものだって。だから私たち信仰によって生きるんですよ。その神が私と共にいてくださるって。だから恐れる必要がないって。どのような状況の中でも。神はイスラエルだけではなくて全ての国民の神なので、自分の子供だけを、イスラエルだけを懲らしめないんですよ。エジプトも懲らしめるし、47章にある、ペリシテ人も懲らしめるし、日本人である私も懲らしめるんですよ。神は私たちのことを愛しておられるから。ヘブルの12章の7節から8節。変えるの忘れました。これは新しい訳なんですけど、なんかね、しっくり来ないです。だから、第2版を読みます。皆さんこれで見てていいんですけど。ヘブルの12章の7節と8節。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。神は愛する者を、そのご自分の子を必ず懲らしめます。そして必要に応じて罰も与えます。何度も確認しても別に悪くないと思いますが、暴力と懲らしめと全然違います。暴力というのは怒りが動機です。懲らしめというのは愛が動機です。暴力は人を傷つけます。でも懲らしめは回復を与えます。イスラエルの民は何度も懲らしめを受けました。それで痛い思いをしました。けど、そのたびに回復してるんですよ。神がただ暴力を振るうものであれば、イスラエルはもう指パッチンでいなくなってますよ。だけど神はその忍耐を持って、その愛を持って彼の回復を願って、愛を持って懲らしめを与えてるんですよ。そうじゃないと気がつかないから。 言葉で言って聞くんであればいいんですよ。だから預言者を使わしてるんですよ。でも彼らは言葉を聞いてもその従わなかったんですよ。このまま行くともっとひどいことになることを神は知っておられるので、その劇薬というか懲らしめと罰を持ってそのイスラエルに対処するんですよ。自分の子供ではないものを私たちは普通懲らしめないです。自分の子供を含む周り大勢の人たちが同じ悪いことをしたとしても、私が懲らすのは私の子供です。他のところまで行かないです。他の子のことは行かないです。なんか一言言うかもしれないけど、でも脇に連れて諌めるときには自分の子供だけです。神はイスラエルも懲らすし、その他の国々にも同じように懲らしめを与えるんですよ。必要に応じて罰を与えます。25節にパロと彼により頼む者たちを罰するという言葉が使われています。またこの46章から51章までにはたくさん罰する罰する罰するという言葉が使われています。28節の後半にもあなたを罰せずに置くことは決してないというふうに書いてあります。実はこの2つの罰というのは言葉が違います。まず最初のこの25章で使われている罰というのは、多くの場合のこの罰というのはヘブライ語でポカードって言うんですけど、このポカードっていうのは神が正義を持ってその人のところに訪れるっていう意味合いがあります。だから裁きを行う、神が正しい裁きを行う結果もたらされる罰です。だから次がないんですよ。だけど28節にある罰せずに置かないというその罰、この罰という言葉はナカーという言葉なんですけど、懲らしめと一緒に罰が来るときにこのナカーという言葉が出てきます。だからこのナカーというのは現代ヘブライ語でもナキーという言葉はきれいとか、掃除するっていう言葉なんですけど、ナカーというのは清めるとか許すとかその人にその、無罪をもたらすためのものです。そのための罰なんですよ。だから次があるんですよ。だから懲らしめに続く罰というのはこのナカーの方です。必ず次のために、清めのために、許しのためにある罰というのがこのナカーです。私は神の前に罪人です。でもイエス・キリストが私の罪を負ってくださって、私の代わりに罰を受けてくださいました。私が受けないといけなかった罰、このもう二度、何ですか、次のチャンスがないというポカード、神から裁かれて悪いって反抗を押されるその罰というのはイエス・キリストが全部受けてくださったんですよ。だから私の中にポカード、神が正義を持って来られて私を裁いて私を悪いものっていうふうにその反抗を押すことはないんですよ。なぜならイエス・キリストが全部追ってくださったから、私の罰を、このポカード。でも私が生きている中で自分の罪を認めなかったり、その正当化してしまって罪を続けていると痛い思いを受ける時があります。聖霊の声を無視し続けて、それで悔い改めないといけないのに、ごめんなさいって人に言わないといけないのに、自分の態度を改めないといけないのに、そうしなかったら刈り取りをすることがあります。罰を伴うような、懲らしめを受けることがあります。でもその時には泣きなんですよ。泣きじゃなくて泣かなんですよ。どういう懲らしめかというと、どういう罰かというと、その罰、その痛い思いを通して私が神に立ち返る、私が自分の罪 に気がついて、私が低くされて、ああ私が悪かったですって、私が間違ってましたって、お許しくださいということを求めるための罰です。泣かです。次があるんですよ。神はいたずらに私たちを滅ぼすためにその罰を与えたりしません。私の人生の中に、私たちの人生の中にある苦しみとか、うまくいかないなっていう時っていうのは、それは恵みとして私たちに与えられている。つまり恵みとして私たちが神に立ち返るためのその点なんですよ。私たちがその恵みを恵みとして受け取る時に、与えられている恵みを受け取ると神の方に私たちが向き直ることができるんですよ。そして神との関係が回復されるんですよ。 神との関係が回復されたら、神が私たちに本来与えようとしておられる祝福を受け取ることができるんですよ。神はそのために私たちを懲らすし、私たちに中、次のあるその義と認めるための、清めるための罰をもたらします。だからイエス・キリストにあって苦しみの通過するときに絶望してはならないんですよ。恐れおののいてはならないんですよ。この世界を作って私を愛してくださる方が共にいてくださるからですよ。その方が私を滅ぼすことはないですよ。イエス・キリストがその私を滅ぼすための罰を受けてくださったからです。私にはその罰はないんですよ。受ける資格というかそれはないんですよ。全部イエス・キリストが負ってくださったから。47章。一節。パロがまだガザを撃たないうちにペリシテ人について預言者エレミアにあった主の言葉。今度はエジプトではなくてペリシテ人についての預言です。パロがまだガザを撃たないうちというふうにあります。だから、このカルケミシュに登っていく前の話でしょうね、おそらく。で、2節と3節。主はこうせられる。見よ、北から水が登ってきて、これもバビロンのことですね。溢れる流れとなり、地とそれに満ちるもの、町とその住民とに溢れかかる。人々は泣き叫び、地の住民は皆泣きわめく。荒馬のひずめの音、戦車の響き、車輪の騒音のため、父たちは気力を失って、コラを顧みない。ペリシテ人はイスラエルの民に歴史上ずっと敵対してきました。なので、それが背景にあって、紀元2世紀にイエス・キリストの後ですよ。そのハドリアヌスというローマ皇帝がいて、ユダヤ人たちが従わないから自分に。こいつら嫌いだってなったんですよ。で、それでその歴史を調べさせて、そのイスラエルにずっと敵対してた奴らは誰だって。イスラエルが嫌いなその人たちは誰だって言ったら、このペリシテ人というのが出てきたんですよ。で、それで紀元2世紀にこのハドリアヌスっていう、ローマ皇帝が、そのユダヤと呼ばれていたその地域、今のイスラエル、ユダヤと呼ばれていた地域を、このペリシテ人にちなんで、パレスチナってつけたんですよ。それが今にも続いています。彼らもまた神の前に積み重なったその罪のために罰せられたんですよ。で、多くの戦いが起こります。で、父親が気力を失って自分の子供たちを顧みないほどだって、どんだけ怖いのかって。何か起こったら自分の子供が隣にいたら、自分の子供を、安全を確保しますけど、普通は。でもそれができないぐらいもうパニックになっちゃって、その父親が逃げてしまうぐらいだって。4節と5節。すべてのペリシテ人を破滅させる日が来たからだ。その日には、ツロとシドン、生き残って助ける者も皆立ち滅ぼされる。主がカフトルの島に残っているペリシテ人も破滅させるからだ。ガザは頭を反られ、アシュケロンは滅び失せた。アナク人の残りの者よ。いつまであなたは身を傷つけるのか。ここでツロとシドンというのが出てきますけど、ツロシドンというのはフェニキアにある、シリアにある町なので、全然このペリシテとは関係ないんですが、歴史を見てみると、ツロとシドンっていうのは、そのバビロンの包囲を12年耐えてるんですよ。すごくないですか ?12 年包囲されてるんですよ。だけど、陥落しなかったんですよ。なぜかというと、ペリシテ人とその連合を組んでたというふうに考えられています。ペリシテ人はガザとかアシュケロンとか、その港町がありました。だからその港経由でツロシドンにその物資を送ってたんですよ。なので12年持ったんですよ。で、そこで、バビロンが、こいつ、その補給拠点を撃とうということでガザに下ってきたんですよ。ガザを撃って、アシュケロンも撃って、それで補給が断たれたツロとシドンも落ちるんですよ。で、そのような背景があります。カフトルというのは現在のクレテ島というふうに言われている島で、ペリシテ人の出身地とも言われています。だからそのことごとくペリシテ人を撃ちなさいと。アナク人というのはその巨人ですね。ゴリアテとかいう。その人たちの残りもここで滅びるんですよ。6節7節。ああ、死の剣よ。いつまでお前は休まないのか。鞘に収まり、静かに休め。どうしてお前は休めよ。主が剣に命じられたのだ。アシュケロンとその海岸。そこに剣を向けられたのだ。死の剣となったこのバビロンというのは、神がバビロンを使ってるんですけど、その休まないって。いつまでも休まないって。なぜなら神がその剣に命じて、そこに災いをもたらすように、罰をもたらすように命じたからだって。だから命令を終えるまで、 この災いをもたらす、罰をもたらすものというのは休まないんですよ。さっきも言ったように、この罰というのは、ポカーデの方です。滅ぼすもの、滅ぼす罰というのは、もう、絶え間なく永遠に続くんですよ。だけど、それをイエス・キリストが受けてくださったんですよ。そのイエス・キリストが、それを受けてくださった。そのイエス・キリストが私の代わりに、私の罪を負って、私の身代わりとなって、私の代わりに罰を受けてくださったということを信じるのであれば、私は罪許されて、その罰から免れるというのが神の約束です。イエス・キリストが十字架で罰を受けてくださったので、それを信じる者たちはその罰を受けることがないんですよ。イエス・キリストが十字架の上で最後に話した言葉が何だったか皆さん覚えてますよね？覚えてますか？完了したです。終わったってことです。何が終わったかというと、私に向けられている、私たちに向けられているその罰を受け終わったってことです。だからもうそこで終わったので、イエス・キリストが終わらせてくださったので、私たちに向けられているキリストを信じる者たちに向けられていた、私たちが受けるはずだった、ポカーデ、この私を滅ぼすための神の怒り、この罰というのは、イエス・キリストが全て追い終わったんですよ。受け終わったんですよ。私はそのことを信じています。だから神が私のことを、私は不完全ですけど、未だに。でもイエス・キリストの上に私の上に神はポカーデ、私を滅ぼす罰を与えないということを信じています。今私がその刈り取ることになるこの罰というのは、それは懲らしめと一緒になっている中であり、私に回復を与えるための、私に悔い改めを与えるためのものであるということを私は信じています。そしてその刈り取りをするときに、その神が私の隣におられて、もうすべてを行うことのできる力と、私に対する愛と慈しみと憐れみと恵みをとどめることなく注いでくださるこの神が私の隣におられるということを、もうありがたいことに信じています。だから、調子がいいときも、うまくいかないときも、イエス・キリストにあって、またこの神にあって、希望があるんですよ。イエス・キリストが全部私たちの罰を負ってくださったから、私たちには希望があります。それがイエス・キリストがなかったら、私残りあと20年、30年、どのくらい生きるか分かりませんけど、毎日一歩ずつ一歩ずつ裁きにつながって続いていくんですよ。もう怖くてしょうがないんですよ、もうそれ。でもイエス・キリストのおかげで、一歩ずつ一歩ずつ私はその神の国に近づいて、神と愛し合い、そこにいる人たちと愛し合う、その永遠の関係に近づいていくんですよ。この歩みというのはもう全然違いますよ。恐怖が近づいていくのか、それとも恵みと幸せが近づいてくるのか。本当にイエス・キリストにあってこのような歩みをさせてもらえることを心から感謝します。祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのことを、私のことを愛しておられることを本当にありがとうございます。あなたの恵みによって私たちに、あなたの愛も、またあなたの、この祝福も与えてくださること。イエス・キリストという大きな祝福を私たちが受けることができないはずの大きな良いものを恵みとして与えてくださったことをありがとうございます。イエス・キリストにあって私たちがこのカプール、私たちを滅ぼすはずのこの罰を受けることがないということ、ありがとうございます。それでも不完全で罪を抱えているので、肉を着ている限り、あなたの前に罪を犯してしまいます。時にはその罪を認めないで正当化してずっと抱えることがあります。その上であなたは私に回復を与えたくて、そのために、懲らしめとセットになるナカーというこの罰を私に与えて、私に悔い改める機会を与えてくださることをありがとうございます。あなたから与えられる恵みを一つ一つ受け取っていくことができますように。そして毎日の生活の中で、あなたとの関係がもっともっと豊かに、また親密になっていって、あなたに愛されていること、イエス・キリストにあって許されていること、 一歩一歩私たちが朝起きるたんびに、一日を終えていくたんびに、永遠の世界に向かって、あなたが待っておられるその世界に向かって、一歩一歩進んでいるということを心から感謝していることができますように、私たち一人一人を祝福し、導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。